ドキャスト始まります。2018年5月4日タックポッドキャストスピオン配信その27の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクヨアさんは現在番組をお休み中です。今日はですね、ちょっと気になってた話題を取り上げたいんですけれども、最近ツイッターが乗っ取られてるっていうのをよく見るんですよね。レイバンのやつとかで、ほら、ほんまにレイバンのもの売ってないですかね。まあ、それはちょっとよくわかんないんで、まあ、それはいいとして、ね。とにかく最近ツイッターを乗っ取られてるということをよく見るもんですから、その対策とかがないかなと思って、いろんなサイトを見とったらですね、マカフィーの公式サイト、あのセキュリティベンダーのマカフィーの公式サイトのブログにですね、ツイッター乗っ取り被害に遭った時の確認方法、解除法の全手順と予防策という記事を見つけたので、ちょっと今日はオープニングでですね、この話を取り上げたいと思います。まあ、大道はないんですけれども、うちの代表の佐竹さんも一時期ね、乗っ取られたことあったりしたんですけれども、あの時は確かなんかアプリ連携がなんかっていう話だったんですが、乗っ取られたといってもなんか大きく2つあるんですけれども、まず ID とパスワードを盗まれて第三者が勝手にログインしてるってやつ、一番危ないパターンですね。それと連携アプリが勝手にツイートを行う場合、まあ、この連携アプリが勝手にツイートを行うのが最近多いと思いますけれども、まあ、とにかく乗っ取られることには変わりありませんのでね、どちらも誰かに教えてもらえるとなかなかその乗っ取られたよっていうのはわからないと思いますね。まず乗っ取られてるかどうかというのを確認するのには、自分のツイート履歴を確認するということが大事です。そして自分がね、ツイートしていないのになんかツイートがあったと、自分のしたツイートじゃないのがあった場合、乗っ取られてる可能性があります。まあ、ただ酔っ払ってね、自分がツイートしたはずじゃないのを夜中にね、勝手にツイートしてるってことありますけど、その乗っ取りは第3種目の乗っ取りですかね、第3部の乗っ取りで、アルコールによる自分の違う人格がツイートしてるというやつですので、これは今回の乗っ取りの話に入れずいきたいと思います。ではまずですね、ツイートの履歴の確認方法なんですけれども、ウェブブラウザーからやるとですね、自分のアカウントのツイートのとこパチッと押しますね。ポチッと押すと自分がツイートしたらバーッと出てくるじゃないですか、ね。あれをまず見るということでしょうね。ウェブブラウザー出て左上のところにあるやつですね。左上のところにある自分のアカウントの、ところにツイートっていう数字があると思います。そのツイートと数字を押せば自分がツイートしたのがバッと出てきますんでね。その中で自分が身に覚えがないツイートがないかというのを見ると。いうことですね。 iOS の場合なんですけれども、 iOS の場合はほとんど一緒なんですが、自分のアカウントを出して、そしてアカウント名をタップすれば自分のツイート履歴が見えますから、それで出てくると同じような感じですね。それであれ、なんこのツイートしてねえじゃねえかっていうのがあったとしたら、乗っ取られてる可能性があるということです。これでまず確認してください。で、ログイン履歴の確認というのもできる。これ誰もやったことなかったんですが、このサイトには書いてあるんですが、ウェブブラウザの場合のトップメニューの右上にある自分のアイコンをクリックすると、プロフィールと設定というプルダウンメニューの中に、設定とプライバシーの中にツイッターデータというのがあって、アカウントのアクセス履歴というのを見れるそうです。まあ、そこまで見ることはないと思うんですが、それ見なくてもとりあえずですね、もう勝手なツイートがあった時点でも乗っ取られてんじゃないかというのが分かりますからね。で、ログイン履歴を、まあ、今の見れば、まあ、誰が勝手に入ったとかっていうのが分かるということですね。勝手に第三者が侵入している場合、今のログイン履歴でもいいですし、まあ、とりあえず何かやられた場合ですね、この勝手なツイートがあった場合は、まずは私のおすすめはパスワード変更することをおすすめします。ここにもあるんですが、なんか第三者に乗っ取られた場合はどうとかって書いてますけど、まあ、それも置いといて、とにかくパスワードを変更することによって安全性を高めてもらいたいと思います。飲みながらすいません。そのままパスワードを作るには、何度かね、この番組でも紹介してます、ワンパスワードなんかが複雑なね、文字列で複雑なの作ってくれますからね、それでやればいいと思います。ちなみに大道は自分のツイッターアカウントのパスワードを知りません。知らないという理由は、これいつもワンパスワードが生成してくれたやつをコピーして貼り付けて使ってます。ものすごい複雑で24桁ぐらいありますんで、記号とかも入ってますんで分かりません。まあ、それが安全じゃないかなと思ってます。 ログインパスワードの変更の方法はブラウザーからであれば自分のアイコンが上にありますね。それをクリック、右上の方にある、それの中で設定とプライバシーというのをクリックして、パスワードをクリックして現在のパスワード等を入れるんですが、もうね勝手にね乗っ取られてるってことは危ないんで、パスワードをリセットすることをお勧めします。まあ、これね難しいんですけれども、まあ、そうすることによって一からまた自分を認証し直すという手続きがあるんですが、ちょっとこれバラバラバラっていろいろあるんで大変なんですけれども、まあ、とりあえずはツイッターのこのウェブからのアクセスによってほぼそれは解決することができます。だから乗っ取られた時ですね、それを諦めずにやってもらえば自分のアカウントを取り戻すことができますんでね、諦めずにやってもらいたいと思います。でもねやっぱりね単純なパスワードでやると乗っ取られやすいですよね。どうしてもツイッターの場合はこのアカウント名といいますか、ツイッターアカウントが公開されてしまってますんで、あとはパスワードを推測するだけになってしまいます。なので例えばその知ってる人だったら誕生日とかそんなんにするともう絶対ね乗っ取られる可能性ありますから、複雑でわからないパスワードにするべきだと思います。というわけで今までのが第三者に乗っ取られた場合ですね、要は勝手にログインされた場合です。もう一つは連携アプリの話なんですが、これはね不用意にアプリを連携してもらったことが悪いんですけれども、それを解除する方法というのがありますんで、それを解説したいと思うんですが、その前にですね Twitter クローンっていう Twitter を、まあ、言ったら乗っ取るわけじゃないんですけど、委託してですねそこからツイートしたりするというなんていうんですかね、占いアプリとか、あとは何でしたっけ、なんとかニュースとか知りません？勝手に時間になったらその人のアカウント使ってつぶやくってやつですね、自動生成されるツイートが出てくるってやつ、あの仕組みを悪用してですねどうやら連携アプリで乗っ取られてるっていうのが多いみたいなんですね。まあ、その API は公開されてますし、まあ、無害なものもあるんですけれども、この連携機能を悪用するということがあるんで、私はねこの連携機能っていうのはあんまり好きじゃないですね。なんでか言ったら勝手に自分のアカウントでツイートされるってなんか気持ち悪くないですか。例えば無害のやつだったとしてもやっぱ私は嫌なんでですね、まあツイッターが悪いんじゃないわけじゃないんですけれども、そこにまあ穴があるんじゃないかなと思ってます。まあ、似たような話ですけれども、じゃあその連携を解除する方法ですね、これもウェブブラウザでツイッターのアカウント開いてもらうと、上の右の方に自分のアイコンありますが、それをクリックして設定とプライバシーをクリックします。そしてアプリ連携というメニューが出てきますので、そこで、まあ、わけのわからん不要なメニューは全部許可を取り消していけば問題ありません。まあ、ウェブだけじゃなくて今度は iOS なんかでやろうとすると、さっきも言いましたように自分のアカウントですね、右にフリックして出して設定とプライバシーをタップ、アカウントをタップしてツイッターデータをタップして、データをタップしてアカウントアクセス履歴をタップしてアプリ連携ページを、ちょっと長いんですけどね、そして不要と思われるアプリを全部取り消していけばいけます。このアプリ連携の方が多いと思いますんでね、このアプリ連携注意してください。こっちは簡単です。その別にログインパスワードとか、ね、変える必要もないんでですね、こういう感じでやってもらえばいいと思います。あとはね乗っ取りを防ぐためにはいろいろあると思うんですけれども、有名人でも最近乗っ取られてます。その人のツイートを踏んでなんかわけのあることやったらアプリ連携になってしまって勝手にツイートされたっていうのはありますんで、ちょっと気をつけてもらいたいと思いますね。まあ、これがね直接サイバー犯罪とかそんなにつながるとは思わないんですけれども、やはりこのセキュリティ上の不備や落とし穴があればそれを狙ってくる人がいます。乗っ取りされた場合ですね、簡単に第三者がツイートやフォローとかダイレクトメッセージ勝手にやりますんでね、そうすることによってそれが犯罪に使われたりすると、悪用されたりするということは怖いんで気をつけてもらいたいなと思います。でアプリ連携をねする際にもよく見てください。アプリ連携する際にこれは何々をしますというのが出てきます。アプリ連携のところでツイートやフォローやダイレクトメッセージ許可するっていう風になってた場合はもうやめた方がいいですね。絶対危ないんですね。で、まあ、怪しいねアプリ連携をやらないことです。私ほぼやってませんのでね、やらないことです。あと怪しい相手をフォローしない、女性とかのね、わけのわからんなんかアカウントあるでしょ、もうあんなもん即ブロック、それがいいと思います。このタックポッドキャストもですね、ツイッターアカウントを使って、そしてツイッターからニュースをリツイートして、そのニュースを取り上げるというような形式でやってます。私はこのタックポッドキャストの活動の一つとしてですね、このツイッターを使って皆さんといろいろと連携したり、そんな風に使う大切なツイッターのアカウントですからね、ライドとしてはタック 天王寺アップルクラブのアカウントは大事にしてですね、乗っ取られたりしないように、心がけてます。そうせんとですね、やはりそこで乗っ取られたりすると皆さんに変なダイレクトメッセージを送ったりするということになります。他人事と考えちゃダメですよね。自分のフォロワーさんにも迷惑かけると思って、ツイッターのアカウントのセキュリティにはそれぞれ皆さんが気をつけてもらいたいと思います。というわけで今日はですね、いい機会でしたので、マカフィの公式ブログからツイッター乗っ取り被害があった時の対処方法とお知らせしました。皆さんももし興味あればですね、マカフィの公式ブログで検索してもらえばすぐ出てくると思いますんでね、ぜひ確認してください。タク公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年4月27日20時11分にリツイートした記事です。時速 500km のリニア中央新幹線でも切れないネットを実現、トラベルウォッチからの記事です。すいません、また今日も電波ネタで申し訳ないんですが、好きなんでですね、電波ネタ行きたいと思います。この記事は NICT 情報通信研究機構、もうねタックポッドキャストではしょっちゅう出てきますよね、 NICT です。 NICT が時速 500km というこのすごいスピードですね、今の新幹線の 300km よりもっと速い、その速い 500km の高速で移動する高速通信などで 20Gbps、 1秒間に 20GB の高速通信を可能とする技術を開発したということを発表しました。しかも実験に成功します。概念としてはどういう話かと言いますと、皆さん携帯電話使っていくとハンドオーバーっていうのはあるのご存知ですかね。無線の電波が出る範囲っていうのは限られてます。鉄塔を高くして高くして高くすれば大きな範囲にできますが、大きな範囲にすればするほどたくさんの呼気、つまり携帯電話の面倒を見なくてはいけなくなりますから、電波を有効に利用するのは大変です。あまり大きくないエリアをポンポンポンポン並べていって無線を使いますよっていうのをやってますね。ですが、このバーッと移動、例えば車で移動する人か電車で移動する人の場合は、その無線のエリアをポンポンポンポンポンと切り替えていかないとダメません。それがハンドオーバーということなんですけれども、このハンドオーバーというのをやると、どうしてもその間通信が途絶えるということはあるんですね。それは仕方ないですよね。当たり前ですけれども、次移動しているところにだんだんだんだん電波が良くなっていって、次のところの電波が強くなってくる。じゃあその時に基地局同士のデータのやり合いでこういう、端末が行きますよ、じゃあそっちに切り替えます、せーのポンってやるんですが、どうしても無通信の瞬間が現れます。しょうがないですよね。これが分かると思いますが、500キロでもし移動したらポンポンポンポンポンポンって切り替わっていきますよね。じゃあそれをどうにかして抑えて、その切れるのを抑えて通信できないかということを NICT が今研究しているということなんですね。これは具体的に言うと、ミリ波という電波を使って高速移動用バックホール技術というのを使っているということなんですね。ちょっと難しいんですけれども、ミリ波っていうのは周波数が高いということは高帯域に使える、高帯域に使えるということはデータ量をたくさん送れるということですね。高い周波数を使えばデータ量が大きくなるということですよ。ただし高い周波数を伝播させるというのは難しい。伝播ソースが大きいというのはそういうこと、遠くには届かないということなんですね。でもこの鉄道とかの場合はいつも同じところ走るわけでしょ。線路があってその上しか走らないわけですから、じゃあそれぞれにポンポンポンポンポンと基地局立てればいいということで、高速移動する鉄道とはこのミリ波っていうのは相性がいいと。なのでその線路沿いに基地局を立てることによって無線通信を途絶えないようにしようということなんです。ただしですね、やはりハンドオーバーって今言いましたよね。基地局がポンポンポンポンと切り替わっていくということが行われると、どうしてもその期間切れますから通信速度が落ちますよね。じゃあそれをどうしてやったかというと、NICT では無線信号、無線で今から出す信号を伝送損失が少ない光ファイバーに乗せてつないでいくということをやります。そうすることによってたくさん基地局を作ることによってですよ、ミリ波が伝送する、伝播する損失が大きいということをクリアできますよね。光ファイバーを引く、そこに基地局をたくさん立てる、そうすることによって切れても電波が届く距離が短いのは克服できます。 電車が移動する位置情報をもとにパパパパパパパパパッと基地局切り替えていくということをやるんですね。ちょっと難しいんですけども、そうすることによっていつも電波を出してるわけじゃなくて、この電車に対しては横にある基地局がポンポンポンポンポンポンポンポンと出す電波を切り替えていくというようなイメージですかね。そうすることによって同じ周波数の電波をブワーッと出していって、携帯電話を使ってる人自体は基地局が切り替わってないような感じになるってことです。わかりますよね。本来のハンドオーバーっていうのは ABCDEF というふうに基地局があったら ABCDEF と基地局ごとに電波が切り替わっていくわけです。そうじゃなくて ABCD は全部同じ電波を出してるんです。でもずっと出してるわけじゃなくって、電車の動いていく情報をもらってパパパパッと電波出す出す出す止める止める止めるって繰り返していくというように考えてもらったらいいと思います。ですからエリアを小さくするということと、まあ、セルを小さくするということなんですが、それと基地局には光ファイバーを使って同じデータをブワーッと送っていくと、そしてそれを並列に電波を出すというように考えてもらったらいいと思うんですね。ちょっと難しいかもしれませんが、とにかく切り替わりが起こらないということで早い通信を実現しているというふうに思ってください。まあ、こういうふうに考えたんです。車でビューッと走ってた時にですよ、隣の車がずっと自分に向かって電波を出してくれてるわけです。で、ずっと一緒に横を並走してくれてるわけですから切り替わりません、ね、そしてその車に対しては光ファイバーで情報が供給されたと思ってもらったらいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでこの時速500キロを出したとしても途絶えないネットを実現ということです。まあ、リニア中央新幹線はトンネル部分も多いということですから、この技術を利用してですね、ストリーミング通信なんかをね、電車の中でできるようになったらいいなと思いますんでね、ニクトの研究にさらに期待したいと思います。2018年4月27日16時58分にリツイートした記事です。スマホ決済、折り紙ペイ、みずほ、三井住友銀行と連携、口座から直接引き落とし、シーネットジャパンからの記事です。これ折り紙っていう会社がやってる折り紙ペイというサービスなんですが、このサービスがみずほ銀行と三井住友銀行と連携するということを発表しました。これね、聞いた時にピーンと来たんですけれども、確か、メガバンク3行って3つ大きいのありますね。何でしたっけ、三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行とみずほ銀行という3つのメガバンクがスマートフォンで手軽に支払いができる QR コード決済の規格を統一というふうになったっていう記事があったんですが、それが絡んでるのかなと思うんですが、ちょっとねその辺の詳しい話はちょっとわからないんですが、この話続けていきたいと思います。皆さん折り紙ペイ使ってますか？ダイドも実は入れてるんですけれども、折り紙ペイのすごいところはですね、自分の作った QR コードでやるんじゃなくて、相手のお店に置いてある QR コードを読んで、そして決済するということなんですね。スマートフォン側で作った QR コードを店側に読んでもらってやるというのじゃないんでですね、そうじゃなくって店側にある QR コードを読む、そして自分が決済を押すということでできるという方のサービスですんでね、これ本当に QR コード決済で誤解してる人たくさんいますね。 QR コード決済やったらね、時間かかる、自分で見せて、それを見せてまたやってっていう風になるじゃないかっていう方いるんですが、まあ反対の方のやつなんで、そして何よりもそうすることによってお店側には読み取り装置がいらないという風になりますからね。自分が持っているスマートフォン、それには読み取り装置ありますから、店側は QR コード印刷したのを置いておくだけでいいと。実際には中国なんかでは露天商でも今その QR コード決済を使っているという風に言われてます。その理由というのが今言った簡単なことです。 QR コードを置いておけばいいんですよ。QR コード決済サービスに登録しておけば、もうお客さんが勝手にお金払ってくれるということができますんでね。うん、すいません、ちょっと脱線しましたが、その折り紙ペイっていうのはクレジットカードでも連携できるし、なんと銀行口座でも連携できるんですね。今三井住友銀行とみずほ銀行が連携するようになりましたよっていう話をしましたけれども、それ以外でもですね、今連携している銀行は大垣共立銀行と青森銀行だそうです。大垣共立銀行はね、ネットを推進してますもんね。青森銀行は弘前に見学行きましたね。古い支店を。まあ、すいません、すいません。はい。ということができるということです。 なので銀行口座から直接落とされますんで、デビットカードみたいなイメージでできるということですね。するっていうと、もちろんチャージも必要ありません。自分の口座からバンバン引き落として使えるわけですからね。折り紙ペイ自体は2016年5月より展開してるらしいんですけれども、コンビニでもまあ使えることは使えるんですけど、ちょっとまだやっぱり対応してるとか少ないんですよね。でも今言いましたように、大手銀行ね、みずほ銀行と三井住友銀行、そして三菱 UFJ 銀行も多分対応してくれるでしょうから、そうなるとバババババッと普及が進むんじゃないかなと私思ってるんですよね。何でも言いますけれども、その店側で読み取り装置、要は NFC とかイコカでも何でもいいですよ、それを読み取る装置を用意するのにはやっぱりお金がかかるのでハードル高いですよね。レンタル料もありますし、さらにはどうせこういう折り紙ペイでも決済利用したら手数料を決済会社に払わないといけないわけですよ。機械借りんのに金かかるわね、そして使われるたんびに手数料取れるわ、じゃあ飲食店とかね、小さいところでは大変だと思うんですが、この手数料を安くしてくれた上に、お店側では QR コード1枚用意してそれを読み取ってもらって決済してもらうようにすれば、爆発的に私普及が進むと思うんですね。 AUGM なんかでいろんなベンダーさんに来てもらいます。そしてその時にいろんな物販もしてもらうんですが、今だと現金で払うかクレジットカードピッて読み取ってっていうことがやっぱあります。するとクレジットカードを読み取る機械をベンダーさん側が用意しないとダメなんですよね。でも今言いましたように、 QR コードを一つ置いとけば、折り紙ペイみたいな決済システムをスマホ側で、ね、買う人のスマホ側で持ってくれるとだいぶ決済簡単になると思いますんでね。これが口座から直接できるということは大きな進化ですんでね。しかもメガバンク2個対応ですからね。そうなるとすごく普及が進むと思いますんで、この技術に期待していきたいと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今週はツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。アップル新宿初めて来ましたとマーガリンさんから4月29日10時39分にツイートいただきました。はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。アップル新宿ね、うちの代表の佐竹さんも取材に行ってましたが、向かいにある新宿伊勢丹のアップルウォッチのお店はなくなってしまうみたいなんでね、残念です。私もアップル新宿ちょっと行ってみたいな。東京ばっかりね、お店できていいですよね。大阪梅田にも本当に噂通りできたらいいなと思ってます。はい、マガリさんコメントありがとうございました。続きまして、おう、ドコモはドコアン屋になるのかと揶揄されてましたけど、まずはマンホールを作るのかと、アウチさんから4月22日9時34分にツイートいただきました。これはドコモがマンホール型基地局を開発というツイートに対するお答えといいますか反応だったんですけれども、アウチさんの言う通りね、ドコモはどこになるのかって MVNO にいっぱい回線貸してますからね、そう揶揄されてましたけれども、まさか本当にマンホール掘ってそこに基地局を埋めるとね思ってなかったんですよね。面白いです。ただあれですからね、ドコモがとか NTT が既存で持っているマンホールの蓋を取り替えるじゃなくて、そのためだけに穴を掘るということですからね。あ、そうか、それでマンホール作るって書いてあるのか面白いですね。はい、青木さんコメントありがとうございました。続きまして、初めての携帯電話が PHS、 出張先でドコモのピーンでネットにつなげたり、思い出はたくさんあるなと、ブラッフォード 103.19&10回さんから4月27日6時54分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。これね、ちょっとね、ライドも思い出しました。ピーインってですね、あれですね、コンパクトフラッシュの大きさの PHS ですね。3センチぐらいのこのアンテナをピッと立てるやつだったと思うんですが、ライドも持ってましたよ。持ってました。あ、よかったですよね。この私がスマホ2台持ちになってしまった現地もこれが最初の話ですからね。携帯電話音声用のやつと PHS はデータ通信をずっと持ってました。 そして携帯電話の2つ折りはいつの間にか iPhone に進化しましたし、 PHS の方は PHS もねやめたいんで、あのドコモが乗り換えてくれませんかということになって、またそれも iPhone になって iPhone が2台になってしまったという歴史がありますんでね、本当に懐かしいですが PHS 終わっちゃいますね。はい、プラさんいつもコメントありがとうございます。こうやってね、あの番組の内容にツイートいただけると本当嬉しいですね。はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。続きまして、もちろん違法サイトは見ませんが、電子書籍派の私としては古い本はもう少し安くしたり、新刊電子書籍の発売日を紙の書籍より遅らせたりしないなど、出版社にも努力してほしいですと、イクナムさんから4月の27日9時54分にツイートいただきました。はい、イクナムさんコメントありがとうございます。イクナムさん番組に対する内容でありがとうございます。違法サイトね、なんかその我々大人は違法サイトっていうのを分かって、あ、これダメなことやと思って見ますけども、ちょっとね番組みたいにお子さんはそれを知らずにそれが当たり前だと思って見てるみたいなんで、そういうのは本当嫌ですよね。もう絶対嫌です、私も。ですからね、そういう意味ではそういうサイトはもうやめてもらいたいと思ってます。で、いくらさん書いてるように電子書籍に関してはそうなんですよね。ちょっと安いんですけれども、結局紙の書籍より発売が遅くなったりしますんでね、そこはちょっと、ね、出版社業界もしっかりやってもらいたいなと思います。本棚に本を入れるというのはすごく場所を取りますが、クラウド上に本があって端末にその時で落とすというのは本当に便利ですからね。電子出版のに関することは出版社ももうちょっと頑張ってもらいたいなと思います。はい、生野さんコメントありがとうございます。続きまして、 IIJ ミオ遅く感じる時多くなったなと、みどりんさんから4月の27日8時48分にツイートいただきました。みどりんさんコメントありがとうございます。そうですよね、これ B モバイルの話と一緒ですもんね。日本通信 B モバイルは MVNO で私も使ってましたが、結局顧客が増えてしまった時にすごく遅くなって、あ、これあかんわと思って MVNO からちょっとね離れた時期もあったんです。ただ回線の借り方だとかそういうのうまくやってですね、また速度を上げてもらいたいなと思うんですね。ビーモバイルはそういう意味では成功して、今結構ビーモバイルもやっぱ早いなと思うところありますからね。 IIJ も人が増えたら増えただけの設備投資を行って、設備投資じゃないんですけどね人が増えたら増えただけの投資を行って、まあ、みんなが満足するというのが難しいかもしれませんが、価格に見合うだけのスピードを出すということは大事だと思いますんでね、そこに期待したいと思います。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。はい、次のコメントです。内蔵ゲーム以外をやりたかったらカードリッジも使える、だったら紙ハードでもカードリッジしか使えない仕様だとレトロゲーム専門店は大繁盛かもと、ゆっくり回っていってねさんから4月の27日8時についていただきました。はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。これね、今小さいゲーム機がたくさん出てますよね。前から形だけ似せとってカードリッジはさせない中に内蔵ゲームをやるというやつですが、ゆくもさん言うとおり本当これにあれですよね、オールドゲームファンが家にあるカードリッジさせたらもうバカ売れすると思うんですね。さらにはあのうちの家の近所の日本橋なんかで売ってる古いハード用のカードリッジなんかですね、それなんかもうバカ売れすると思いますんでね、なんか面白いですね。今のエダイドは全然ゲームはやってませんけど、スマホゲームなんかもやらないんですけどね、なんかたまにねちょっとしたゲームやりたいなと思うんですね。なんかでもカードゲームがいいですね、カードゲーム。あ、やめとこう、この話あの深みにはまるんでやめときます。はい、というわけでゆくもさんコメントありがとうございました。はい、続きましてプラスメッセージ、プリインストールされた機種がどれだけ普及するか、三大キャリアならアップデート入れちゃえば一気に普及するのに、 iMessage の辛いところは iPhone 同士じゃないと使えないところ、相手が Android が多い僕の場合はやっぱり LINE かなと、セントマントナーム青さんから4月の23日8時21分についていただきました。はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。そうですよね、 iMessage はね、番組も言いましたように iOS 同士じゃないとダメなんで、そこがちょっとね普及にはねっていうところですよね。だから Apple が iMessage Android 版も出して月500円とか300円ユーロでやったらええんですよ。そうすると助かりますからね、我々ね iOS ユーザーとしてはね。ダイドの周りはほぼほぼ iOS ユーザーですし、ちょっと仕事場でやり取りするときは Slack だとか Spark を使うということが多いんで、 LINE っていう人はほぼいないんですよね。まあ、LINE はなんか怖いっていうイメージしかないですしね。 というわけでセントモンタームさんとはこの後盛り上がったんですけれども、いろんなメッセンジャーあると思いますが、まあ、安全に使えるメッセンジャーだったらどれでもいいなと思います。はい、セントモンタームさんコメントありがとうございます。さあ今日最後のコメントです。アースデンのバッジのために今から30分のウォーキングに行きますと、ヒロ岩尾さんから4月の20日12時9分にツイートできました。はい、ヒロ岩尾さんコメントありがとうございます。アースデーっていうのなんかあったみたいですね。そのバッジがなんかアップルウォッチというかアップルからもらえるということでしたが、その辺はちょっとわかりませんが、私の嬉しいのはね、実はこの時30分のウォーキングに行くのにうちの番組を聞いてくれるということだったんですね。嬉しいですね。30分ぴったりと最近なってませんけれども、30分ぐらいのウォーキングの時にうちの番組は、ね、結構いいと思いますんでね、ぜひ聞いてもらってどんどん運動してもらえると思います。ひろいわさん、これからも番組を聞いてください。はい、今週のコメントは以上です。ツイッターにたくさんのコメントをいただいてます。一部しかそれ取り上げられてませんで申し訳ありませんが、皆さんとのやり取りをまた大事にしていきたいと思ってます。何度も申し上げてますが、 iTunes のレビューですね、最近全然ありませんので、ぜひぜひ書いてください。 iTunes のレビューを読みたいなと思ってます。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その27もエンディングを迎えました。今週のエンディングではですね、アップルの Wi-Fi ルーターの発売がいよいよ終わるということを取り上げたいと思います。これはインターネットウォッチからの記事で、アップル日本でも Wi-Fi ルーター市場から撤退ということが書かれています。アップルが AirMac シリーズを初めてとした Wi-Fi ルーターの発売を終了するとそして、まあ、このジャンルから撤退するんですよと。そしてこのジャンルから撤退するというのは前々から噂ありましたけれども、インターネットウォッチが Apple Japan にですね問い合わせたところによりますと、やはり日本でも Wi-Fi ルーター市場から撤退するということが確認できたそうです。現時点では AirMac シリーズっていうのは何種類かあるんですけれども、やっぱり私はタイムカプセル使ってますんで、私はこの AirMac のタイムカプセル使ってますんで、ちょっと残念だなと思ってますね。ライドの家ではですね、エクスプレスとタイムカプセルを直列につないでるんですね。 SSID で別々にして、 Mac はこのバックアップが必要なんでタイムカプセルつないで、それ以外の端末はバックアップ必要ないのでエクスプレスにつないでるというような感じでやってます。エクスプレス安くていいんですけどね、うちの家の中の Wi-Fi 環境が混み合うのが、ね、分けることによって改善されているかどうかわからないですが、前からの癖でそうやってます。これしかしね、本当タイムカプセルむちゃくちゃ便利ですもんね。もともとこの Apple の無線 LAN の機材を買ったっていうのは、初代の AirPort Express っていうのがあったじゃないですか。日本で AirPort って言わんでしたっけ、でも AirPort って当時は言ってたんですが、それがですねカチャって知ってます、あのコンセントに刺す、壁に刺すやつなんですけど、あれにはですね3つポートがあったんですね。まずはインターネットのイーサネットポートですね、 RJ45 が刺せるやつと ESP のポート、それとヘッドホンのジャックがあったんですよ。するとですね、これ素晴らしいのは、オーディオにそのヘッドホンジャックからつないで、そして iTunes の音楽が再生できたんですよ。それがやりたくて私買いましたから。 iTunes からね、Mac から再生を押すと、なんとそのスピーカーどれにしますかって Mac と Express 出てきて、 Express を選ぶとそのアナログのポートから音楽が出て、アンプにつないで、またオーディオにつないでれば再生できたんですね。あれもう感動しましたもんね、すげえやと思って、はい、それで買いました。そしてその後、まあ、いろんなもん使ってましたが、もうね、Apple 製品以外も使ったんですけども、やっぱりタイムカプセルの登場大きかったですね。タイムカプセルは Wi-Fi ルーターにハードディスクドライブがついてるんですよ。今までそのバックアップって言ったら、なんか直接 USB とかでね、ハードディスクつないでたのが、何も考えんでも勝手にバックアップされるということです。今ね、これね、収録してる MacBook Pro でも今勝手にね、バックアップされてますわ。タイムカプセルに。1.4GB 中の、130MB ほど終わったって書いてますけど、これやるとね、極端にでも遅くなるんですけど、まあまあまあいいです。はい、普通にこの、ポッドキャストの収録ぐらいなら別に影響はありませんので。 そのね、なくなるっていうのは残念ですね。ネット上ではですね、たくさんの方が最後の在庫ね、在庫限りしか販売ないということで買いてるっていうのを見ますけれども、まあ、大体は別に今のところ不足ありませんので、これまま行って新しいのはね、最後に買おうとは思ってません。でもこの一つのね、時代が終わりましたね。Apple の Wi-Fi ルーターの発売が終わってしまいます。まもなくですね、Apple は、まあ、他のサードパーティー製のものを使う時の、まあ、アドバイスみたいなのをウェブで公開するということですが、でもね、他のね、Apple 製じゃない Wi-Fi ルーターの設定って異常に難しいっていうイメージがあるんですよね。以前、シノロジーさんが AGM 大阪で講演してくれた時に、やっぱりそういう難しいのがあるので、シノロジーも簡単な設定を心がけてますと言ってましたんでね。お、シノロジーの Wi-Fi ルーターもいいな、そう考えたら。皆さんもそう思ってると思うんですが、Apple 製の Wi-Fi ルーター、本当ね、設定簡単なんですよ。特に Mac とか iPhone からだとすぐに繋がるんで、そういう意味ではね、設定の簡単な Wi-Fi ルーターがね、出てくれたらいいなと思ってます。はい。タックポッドキャストスピンオフ配信その27をそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その28は来週5月の11日の金曜日に配信する予定です。当番組メインパーソナリティのクヨハさんは現在番組お休み中です。今週もちょっと一緒に撮りたいなって言ってたんですが、やはりちょっと体調が優れないということで撮ることができませんでした。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。